神は実にその一人子をヨハネの福音書ですが、よく知られているヨハネの福音書ですけれども、神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛されたと書いてあります。神はこの世を愛されたのです。キリストイエスの十字架による和解の事実により平和はすでに到来した。それなのに対立し、相手を封殺し、戦争や刑法によって人を殺している。これはもはや必要ないことではないのか。直ちにやめるべきである。今実現することは、実現しなければならないことは、神の愛によるこの世の平和なのだということをこの世に示し進めること、これが教会であります。従ってこの世の秩序に従って人を殺すことには否をこの世に告げ知らせること、これが教会のこの世に対峙するという意味であります。そのことができるのは教会以外にはありません。他の団体にはありません。それはこの世のための教会という意味です。この世のためというのは、のためという言葉がありますけれども、ギリシャ語は別に言うことはありませんけれども、その語彙においては単にあなたのためというのではなくて、あなたに代わってという意味もあります。世の罪をこの世に代わって担うということであります。それは自らの願望や苦しみ、それは個人的な苦しみ、からではありません。神の前でそれらをですね、一切いわゆる退けて、自分の苦しみを退けて、神の自らを全く神の御旨のうちに投げかけているのであります。この世における神の苦しみを真剣にそう受け止めることであります。その時に私たちはキリストと共にゲッセマネでは目覚めている。それこそが信仰であり、それこそが悔い改めなのだ。これはボンヘッファー、ディートリヒ・ボンヘッファーというですね、神学者がドイツにいましたけれども、彼の自伝を書いたペートケが彼の言葉として載せているんですね。これは悔い改めなのだと。そしてこのようにして人は初めて一人の人間になるのだ。そして一人のキリスト者になるというふうにボーヘファーは語っているというふうにベートケは言っております。教会はこの世と対峙しながら、この世と全く異なるもの、異なるものである。しかしもちろんこの世における聖なる孤島というわけではない。主よ主よとすがるものではない。私に向かって主よ主よというものが皆天国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが天国に入るのである。マタイの7章の21節です。これは私たちにとってとても厳しい言葉です。しかしここには重大な重要な転換があるというふうに考えられます。私たちは自分が苦難にあるとき、つい自分の辛さを神に訴え、救ってくださいと祈ることが多いかもしれません。そのような祈りを決して否定しているのではありません。けれどもそのような祈りは自己内在的になり展開してはいきません。ユダヤの民が苦難にあったとき、主よ主よという祈りは次第に不平不満へと変わっていき、相互に憎むようになりました。そうではなくて、御心がなりますようにこの私をお使いくださいという祈りこそが苦難からの解放をもたらすのではないでしょうか。それはこの私が私のためではなく、主がそのように歩んだように他者のためにある時に真の解放がもたらされるということに気づくことです。そしてそれは私一人の祈りではなく、主の身から体である教会の祈りと行いであることに気づくことであります。もう一つの困難は何か。それは教会がこの世の秩序に同化すること、世俗化の問題です。世俗化により教会はこの世の一部としての機能を持つでしょう、この世の一部としての機能を持つのでしょうか。 この世のいわば組織として保つことができるのでしょうか。世俗化によって。もう一つ、集まってくる人、ですね、集まってくる人々の内的な欲求、つまり教会に集まってくる、そういう場合の世俗化された教会に集まってくる人たちのですね、欲求は満足されるかもしれません。自分の悩みを語り合い、そういうことにおいて満足されるかもしれません。それを否定するはことではありませんけれども、もはやこの世に対してこの世に責任を持って立つという教会本来の意味を失っていることは確かです。地の塩、地の世の光としての役割を失って、教会ではなくなります。教会はこの世の機能さえ失い、仲間の寄り合いのようなものになってしまいます。そのような在り方では教会は試練に耐えることができません。この世の力に飲み込まれてしまうでしょう。教会はこの2つの困難にあってどうしたらよいのか。教会の一枝である私は何をすればよいのか。ヨハネ福音書15章の5節から6節、有名な部分でありますが、イエスは誠のブドウの木という言葉があります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。それは決して大変なことではありません。教会は基本的にはこの世的制度ではありません。小さな枝々が実を結ぶように気をつければよいだけです。実を結ばない枝は父が取り除かれるのです。人間が取り除くのでは決してありません。ヨハネによる福音書の15章の3章の10節、そして主は言われる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。そのような自然発生的に起こった教会内の働きが豊かな実へと育つように見守ること、それが大切であります。そこに主の喜びもあるでしょう。そこではクリスチャンとして立派な行為を褒めたたえたり、必要以上に他者を祭り上げたりする必要もなければ、それらのことはむしろサタンの誘惑であるに過ぎません。それらは天の父がきっと取り除かれることでしょう。教会はこの世の秩序の一部でありますが、人の作った秩序ではありません。この世に対するこの世の罪を、この世に代わって世の責任を負うイエス・キリストの体であります。1950年頃、井上義雄という先生、井上義雄先生には私は晩年、本当に80年の後半、90年から、随分お世話になって、家にもお伺いしたりしてですね、いろいろお話を聞いたんですが、随分私も怒られましたけども、でも1950年頃ですが、井上義雄氏はですね、戦後の回想として次のように述べています。50年代の中頃、ボンフェファー同戦争中の言動が紹介され、その中で彼が獄中で記した教会は他者のために存在するときにだけ教会であるという言葉を読んだときの感動を私は忘れることはできない。それは私だけのことではなかったであろう。他者のために存在であられた主イエス・キリストの体としての自明であればこの事実が忘れ去られて、教会を取り巻く世があのような状態であったときに、教会の責任の問題だという自覚さえも教えなかったのが、教会の根本的な在籍なのだと思われたからであると書かれています。現在の日本の状況を考えると、明らかに対極的に平和ではありません。戦争肯定への道は歩み始めています。現政権は法制局長、いわゆる法の番人ですよ。彼はその法の番人を無視し、かつての国の在り方を吹きしつつあるように私には見えます。 教会はこの事態に対して何もしなくてよいのでしょうか。この世の平和について私が知る限りでは、例えば関東の永遠平和のためにがよく取り上げられます。この著書は後に国際連合と国際連盟、国際連盟と国際連合を作る際の理念となったものであります。この本によると、彼は老関東はですね、18世紀の後半フランス革命が終わった後、フランスをめぐってですね、各国が戦争を始める、そして休戦条約を結ぶけど、すぐその休戦条約はですね、すぐ破られる、そうした中で書かれた、やむにやまれずに書かれた本でありますけれども、この本によると、平和とはあらゆる敵意がなくなることであると書かれています。そのためには武力を持ったままでの平和はありえない、それは休戦に過ぎない、武力の全敗が条件である。続けて関東は言います。しかしそれは永遠に実現しない理念である。したがって今私たちができることは何か。それは彼の言葉によれば、エストロカインクリクザインです。すなわち戦争あるべからずという一人一人が持つ武闘権、拒否権を発動することである。その上で理性に基づいて平和構築の国際連合組織により、強国も小国もない全ての国々が自らの国益を主張せず、それぞれを目的とする共和制的な国際連合体を作るべきであると語っています。しかしそれはあくまでも理念であります。けれども教会の語る平和とは理念ではない。キリストイエスの十字架と復活の事実により、私たちに示された神と人間との和解のことであると私たちに知らされています。しかしこの平和はこの地上にはまだ現れてはいない。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。この最初の2章の6節でありますが、キリストに従って歩む、キリストに従うとは、主イエスがそれ以外ではありえなかったように、この世他者の罪を代わりに負うという意味で、徹底して他者のために生きるということであります。そうでなくして教会は教会ではなくなる。それは味を失った塩として外に投げ出され、人に踏みつけられるだけである。マタイの5章の、13節ですが、今は平和は来たと世に知らせる時であります。この世を創造し良しとされ愛された神の御業、被造物の世界を徘徊するサタンの力に対するキリストイエスの勝利を告げ知らせる時であります。教会の時であります。それを通してしか究極の平和はない。私たちがこのように歩む時に平和は明らかとなるのです。諦めている人もいるかもしれません。けれども私は思いますが、最終的なキリスト者の戦いとは何か。それは自らの心の中の諦めも含めてサタンとの戦いだと。関係性を引き裂く力であるサタンとの争い、戦い、それが究極的なキリスト者の在り方だというふうに私は考えます。でも私たちはそのように歩んでいるでしょうか。争いを恐れ、暗黒と戦うことを恐れ、ひたすらこの世と妥協し、自らを主に捧げることを怠ってはいないでしょうか。本当に恐れなくてはならないのは神なのに。けれども論争的であれということではありません。つまりポレミッシュですね、論争的であれということではありません。主の言葉に聞いて賢明であれということであります。関係性、人と人、人と人間、あるいは命との関係等々を断つ力、そういうサタンの力と、それこそ命がけの闘争だからであります。人を見てそのことに固執することなく、人を見るのではなく、人と人との間に動く悪しき諸霊を洞察することであります。これが私たちの敵です。私が良いことをしていると だと思っている時にこそ最も忍び込みやすいものであります。パウロはそのことをよく知っていて次のように言います。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではない。支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。エフェソ書6章の10から20まで、20までは読むことはなかったですけれども、パウロはその後相互に祈ることを強調します。この世のために、この世の悪をこの世に代わって担い、祈り合わせることによって、その一致により教会は教会であります。その一致は天の父の御心を世に示し、その栄光を表し、主キリストイエスによる真の平和が訪れたことを世に示すことであり、教会すなわち神の民の歩みそのものなのですだと思います。そこにこそ教会としての次の一歩、アクションが生じてくるのだと。私たちは何をすべきか、そういうことが生じてくるのだということが明確になってくるんだというふうに、私は思っています。私はこれをします。